本日は5月9日月曜日の夜、今8時ぐらいですかね、に収録しています。こんばんは、しゃべる横井です。前回が5月5日だから4日前に更新したばっかりなんですけど、まあその今週も、まあ、ネタがないんですけど、ネタがない以上にちょっと今週時間がないんで、もう今しか収録できんと思ったんで、まあ、その喋る声は月曜から水曜の間に毎週1回更新しますよというのを続けてるわけですけど、だから先週は水曜日に更新したけど、今週は月曜日更新ってことで、わずか4日しかまあ空いてないんですけど、まあ喋っていこうと思うんですけど、まあネタがないんですが、その前にですね、大事な話をしましては、横池今週土曜日ライブします。神戸16ビットですね、そこでライブします。夜7時からのライブになっていますんで、ぜひお越しよろしくお願いします。ブッキングライブなんですけど、まあ、そのもうネタにしないと言ってますけど、まあ、その神戸16ビットというのは僕 の、 まあその勤務先なんですよね。で、勤務先のルールでスタッフが出演するときは、まあ、その神戸16ビットのブッキングライブってだいたい4組編成なんですよね。で、4組編成でスタッフが出るときはスタッフは絶対1番か4番のどっちかなんですよね。でですね、まあ、その5月14日はまあ、おなじみのメンバーも出ますし、大ベテランも出ますんで、僕はもう一番で行かせてもらうということなんで、7時から始まるんで、7時からということなんですが、まあ、おそらくラジオトークのライブ配信機能で、まあ、音声のみの生配信をすると思うんで、まあ、そのラジオトークのアプリ持ってる方はぜひ、あの10分も横井をフォローして、ライブ聞いてほしいなと思いますが、まあ、その、10分も横井ですけど、やっぱり、まあ、このしゃべる横井を聞いてる人だったらもちろんそうだと思うんですけど、ラジオトークのアプリで聞いてる人ってほとんどいないんですよね。その10分も横井は Google ポッドキャストにも登録していて、あ、そうそう、あの一応 Apple でもそれから Spotify でも聞けますよ。このしゃべる横井は Spotify と Apple ポッドキャストのでしか聞けなくて、 Google ポッドキャストでは聞けないんですけど、まあ、10分も横井はGoogle も含めた3つで聞けるようになってるんですが、やっぱりその10分も横井ほとんどポッドキャストアプリからしか聞かれてないというデータが分かっているんで、だからまあそのラジオトークのライブ、まあなんていうか、そのラジオトークもすごいそのアプリ内での活動も頑張ってるんで、そこを盛り上げていこうとは思ってるんですけど、まあたまにはツイキャスでの配信、生配信もした方がいいんちゃうかなって最近思ってるんですよね。まあツイキャスはまあツイッターやってる人もそうですけど、まあこれ Facebook や Google のアカウントからでも入ってるんで、事実上ネット環境があれば別にツイキャスというアプリを持っていなくても、そのアプリというかそのツイキャスのアカウントを持ってなくても聞けるやつなので、でまあ、もともと僕はツイキャスでライブ配信はしていた人間なんで、まあ、そっちもやってみようかなと思うんですよね。そのバースデーライブとか結局30分を超えるライブの時はほとんどツイキャスでやってるんですけど、それももう年に何回かなので、まあその横井慶応、お前は今何の話をしてるんだって思ってる方ですけど、まあまあ要するに僕の普段のライブなんかをネットで音声で無料で生配信をしているんですけど、まあそんなんようわからんわって方もですね、ツイキャスという機能はすごい、まあその聞きやすいというかアクセスしやすくなってるんで、またまあそのツイキャスの生配信をするときはちょっとここで告知していこうと、告知、あの、まあその、まあしっかり告知をして聞いてもらおうと思うんですが、とりあえずですね、横井慶今週土曜日5月14日土曜日に神戸ジロビットでライブしますんで、ぜひお越しお願いします。来れない方は、まあ、そのラジオトークの方のライブ配信機能よろしくお願いします。
春の風になったあなたへ、愛おしいあなたへ。 たしなめるあなたへ、愛おしいあなたへ。真冬の空の下で静かに芽吹く花のように無情の終わり始まりをただ見つめて、
もう春も終わろうとしてるんで、もう今しか書ける時がないと思って書けています、横井慶の春の歌です、オーマイベビーでした。 YouTube で今これと同じ音源を公開しています。この曲はその今作ってるサードアルバムに入れようと思ってるんで、実はこの音源まだその僕が録音し終えたまんまの状態ですというものであって、そのマスタリングというその最終処理をしていないんで、まあ音質もちょっと荒いですし、パワーもないんですけど、まあそれでもまあなかなかいい調整ができたんちゃうかなと、まあその音楽やってる人しかわからないですけど、これ要するにミックスダウン状態の音源ですけど、まあよければ YouTube で無料公開しますんで、ぜひ聞いてほしいなと思います。そんなわけで今週ネタがないといえばないんですけど、あるといえばあるんで喋ろうと思うんですけど、まあ特に10分も横井の方でよく食べ物の話なんかを最近僕はよくしているんですけど、まあやっぱりその去年禁煙してから本当に楽しみがなくなって、結局食べ物に走るということをして太ってるんですけど、まあその横井慶、今更ですよ、今更僕はカツカレーにハマってるんですよ。皆さんはカツカレー好きですかね。僕実はそのとんかつはあんまり好きじゃないんですよ。ちなみに僕は両方のおばあちゃんがとんかつ大好きなんですけど、まあ別に嫌いでもないですけど好きでもないんですよね。それなぜかっていうと、僕もう子供の頃からとんかつ食べたらお腹下すんですよ。だから特にライブ前とか大事な時はとんかつ食べないんですよね。だからまあその例えばそのスポーツ部活なんかでも大事な試合前とか、なんか試験前なんかにそのまあ 敵に勝つ、要するに敵ってのは要するにトン敵とかビフ敵、要するにステーキですね、ステーキか、まあ、要するにカツですよ。カツを食べたらまあ弦がいいっていうことで、まあ、おばあちゃんとかお母さんがなんかステーキ、まあ僕はあのトン敵ですよ、僕はそのトン敵ポークステーキというか、要するにハムステーキですね、あのでっかいソーセージのハムステーキか、もしくは本当にその豚肉のステーキ、まあ、トン敵ですね、トン敵が大好きなんですけど、まあ、トン敵かそのとんかつを作ってあげようかって言われるんですけど、いやもうお断りしますってそれはもう子供の時から言うてましたねですけど、まあ次の日とか、まあ、大事な仕事もないし、まあいいかって時は、まあ、とんかつとか食べるようにしてたんですけど、まあ最近その関係で、まあ特に忙しくない時なんかはカツカレーをですね、もう僕も暇人ですね、その神戸、まあ僕の住んでる神戸市内の、まあ、僕は灘区に住んでるんですけど、灘区であるとか、まあ、勤務先のライブハウスの近所である三宮なんかで、なんか美味しいカツカレー屋さんないかなって、まあ、探すのが最近の楽しみなんですけど、まあ、これたまにツイッターでもつぶやいてますけど、僕は恐ろしい法則でもないですね、見つけたんですけど、そのいわゆるとんかつ屋さん、まあ、カツ屋さんが作ってるカツカレーってのはもちろん当たり前にカツは美味しいけどカレーはいまいちじゃないですか。一方でカレー屋さんですよ、カレー屋さんが出すカツカレーっていうのはとんかつは微妙やけどカレーがもちろん美味しいっていうカツカレーじゃないですか。これね、いずれにしても微妙なんですよ。そのカツとカレー、もちろん両方美味しかったらもちろんいいんですよ、けどそんな両方美味しいというお店は、まあ、未だかつて僕は発見したことがないんですね。まあもちろん、あ、そういうお店があるというのを知ってらっしゃる方いらっしゃいましたら、まあ教えてほしいんですけど、まあカツカレーという食べ物はカツもカレーもどっちも美味しいなんてことはなかなかありえないんですよね。でだからどっちかが美味しいわけなんですけど、じゃあどっちが美味しいのかっていうのを食べ比べしてるんですけど、だからそのとんかつ屋さんが出すカツの美味しいカツカレーも微妙ですし、逆にカレー屋さんが出すそのカレーだけ美味しいカツカレーも微妙なんですよ。だからどれが結局一番なんやってあの考えた結果、今一番あのベターな答えにたどり着いてるのはどっちでもない店に行くですね。これはどういうことかっていうと、まあ、中尾もそうですね、中尾もカツカレーありますけど、中尾とか宮本むなしとか、まあ、要するにこれ定食屋さんですね、そのカツ屋さんでもカレー屋さんでもない定食屋さんであるとか、あとそれからお弁当屋さんですよ、あのほか弁とかですね、お弁当屋さんのメニューにも一応カツカレーあるじゃないですか。そういうお弁当屋さんで買って帰るみたいに、カツ屋さんでもカレー屋さんでもどっちでもないお店でカツカレーを買った場合、まあそのカツもカレーもまあどっちも100点満点ではないんですけど、まあ7、80点のカツとカレーがあって、それがブレンドされてるわけなんですよね。それがまあ一番マシだという結論に至りましたが、どうでしょうかね。まあ僕大阪に住んでる時ですよ、大阪に住んでる時は美味しいカツカレー屋さんあったんですよ。まあこれ店の名前ちょっと言ったら微妙かもしれないんで、まあ例えば南堀江にあったとある某喫茶店のカツカレーだとか、あとこれ今2代目の社長が継いで2代目になってからまずくなったっていうことが噂されてるんで店の名前言えないんですけど、とあるとんかつ専門店がまあ日本橋にあるんですけど、そこのカツカレーはまあカレーにも気合い入れて美味しかったんですけど、まあだから大阪にはまあそういう店あるんですけど、神戸にはなかなかカツもカレーもどっちも美味しいという店はないんですが、まあなんかいい情報知ってる方いらっしゃいましたら教えてください。 ちょっと音量ちっちゃくてすいませんが、横井圭でリアル神様でした。まあ、これもそのアルバム制作入って最初ら辺に作った曲なんで、まあ、さっき言ったみたいにちょっと調整がいるんですけど、だからちょっとボリュームちっちゃいんですけど、まあまあ頑張って作ったなというか、なんで今この曲をかけたかっていうと、まあ、これはまあ歌詞をしっかり聞いていただいた方は分かると思うんですけど、まあ戦争というか、まあとある戦争をテーマに書いた曲なんですけど、まあそのまあこれもあんまりもう細かいこと言ったら問題あるんで言わないですけど、まあ今はまた別のところがまあ戦争してるじゃないですか。だからそんなわけで、まあこの曲も一応アルバムに入れようとしてるんですけど、この曲だけというかこの曲入れてもちょっと浮いちゃうなと思ったんで、また別のそのなんていうかその戦争を題材にした曲をまあ最近作ったんですよね。でそれをまた急遽アルバムのラインナップに加えたんですが、まあまあそれあの200対1って曲ですね。その200対1って曲なんですけど、あのラジオトークの10分も横井の方で急遽弾き語りをしたんですけど、ちょっと正直やった本人の僕が言うのもなんですけど、あまりにも下手でしたし、しかもちょっとまたそっから歌詞というか曲ですね、ちょっと曲というかコード進行というか、まあちょっと変更を加えてるんで、ちょっとだからラジオトークで公開したのはまあ初期バージョンになってしまって、ちょっとまあ変更点があるんですけど、まあこの曲の対ではないですね、対になるというかこの曲の補足でもないですし、まあ全然違うアプローチでまだそういう曲を書きましたよというのがまあできたんだよみたいなことを、まあ、がなんか今自分の中でその巻き起こっていまして、なんかそういう、まあ、制作をしてるとですね、なんかけど、まあ、この先に書いたこのリアル神様っていう、まあ、そういう、まあ、ちょっととある戦争をちょっとおちょくった曲、これもこれでまあ面白いなと思って書けてしまいましたね。さあ、まあ今週も残り時間が少ないんで最後の話題に行こうと思うんですけど、まあそのまあ今言ったみたいにその僕 YouTube で自分の音源を公開してるわけですけど、以前は僕その YouTube にミニ四駆の動画をアップしていまして、まあその2本ほどバズったことがあるんですよね。こんな人気のないミュージシャンの横井圭の動画が何千再生されたんですかね、まあ、何千回か再生されたことあるんですけど、まあその僕2020年でちょっと一回ミニ四駆の活動をやめてしまったんですよね。まあやめてしまったというか、まあだってコロナ禍で全くレースなくなってしまって、まあちょっとしかもまあミニ四駆はそのでっかいサーキットに練習しに行かないとダメなんですけど、そういう練習もしに行く時間もまあなかったんで、けどまあそのお問い合わせなんかもいただいてるんですけど、そろそろミニ四駆の活動を僕は再開しようかなと思ってるんですよね。まあ思ってる上でちょっと最近ちょっとふと、まあ、ミニ四駆についてちょっと思ったことがあるんで喋ろうと思うんですが、まあその冒頭に、まあ、ラジオトークの話をしていたじゃないですか、まあ、ツイキャスの話もしていましたけど、まあ、そのこれ音楽ですね、音楽の特にライブハウス業界ではもうこれは古くから言われてる、まあ、問題ですし、まあ、これは音楽に限った話ではなく他の業種の方もそうですけど、結局その今こういうふうにインターネットが流行ってしまった時代においてですね、やっぱりそういう、まあ僕も音楽は一応仕事でやってますよ、仕事でやってるんですけど、まあ一応その音楽もその趣味でやってる人まあいるじゃないですか。だからまあ一応ここでは仕事ではなく趣味として音楽を捉えますけど、まあ音楽もそうですし、まあその世の中ね、いろんな趣味があるんですけど、結局そのそういった世の中の趣味というのはネットの発達によって結局人々の出会いの場になったりとか交流の場になっているんですが、でも結局その趣味そのものではなく交流したり出会ったりすることが最大の目的になってしまって、結局その交流したりとか出会うための口実としてそのいろんなホビー、まあ、趣味なんかが利用されてるようになってて、まあ、それは音楽の現場もそうで、 その音楽の現場もですね、その人と出会うための口実として音楽が利用されるっていう風にどんどんなってきてて、だから結果何かというと、例えば音楽の現場だったら、その音楽をど真剣にやりたいミュージシャンであるとか、音楽をど真剣に聴きたい、音楽をど真剣に楽しみたいというお客さんほどどんどん阻害されて、まあ要するに中に入れずにどんどんその輪から離れていかざるを得なくなるという現象が起こってるんですよね。でまあ聞くところによると、それは音楽の世界だけじゃないという話を聞くんですよね。でまあそれはもうこの今のインターネットが発達した時代ではもう避けられない問題だなと僕は思っているんですけど、その僕はまたそのなぜミニ四駆を再開しようと思っているのかというと、まあそれはもちろん第一には子供の頃に一生懸命やっていて、子供の頃にはもちろん大会で入賞するぐらいの、まあ、腕前を一応僕は誇ったんですけどね、まあまあそんなわけでもう一回子供の頃の栄光を取り戻したいなんてことを思ったりしてるんですけど、まあそれは別にいいんですが、それはいいとして、あのミニ四駆ってすごい面白いなと思うのが、ミニ四駆ってやっぱりその競技も兼ねてるんですよね。まあスポーツでもありホビーでもあるんですよね。だからミニ四駆ってそのまあ僕はだからその作りましたとか走らしましたという動画なんかを YouTube で上げたりとかとか、あとツイッターなんかでミニ四駆をやってる人とまあ交流したりするんですけど、ミニ四駆ってどこまで行ってもそういう交流会にならないんですよ。ミニ四駆の現場がその人と出会ったりとか交流するための口実としてミニ四駆が使われるということは起こらないんですよ。だってミニ四駆は競技ですから。ミニ四駆はどこまで行ってもなんていうか、そのみんなミニ四駆をすることが最終目的で、ミニ四駆を本気で楽しんでる人ばっかなんですよ。まあもちろん中にはもちろん交流してる人もいますよ。出会いの場としてミニ四駆をあの利用してる人もいるんですけど、ミニ四駆というのはその出会いとか交流がその第一目的にはならないというか、そういう現象が起こらないんですよね。これだけは本当に数あるホビー、まあ趣味の中でミニ四駆の特殊性とか特異性ですねではないだろうかと僕は思ってて、非常に興味深いなと思ってますし、このなんていうかこの興味深い現象っていうのは実はこの音楽、まあその僕横池個人の音楽活動もそうですし、まあ僕普段ライブハウスに勤務してるんですけど、その勤務してるライブハウスの運営の中でも活かせるんじゃないかっていうことをほんま本当にこれは今本気で考えてるんですね。だからまあその何かを得るために僕はちょっとまあもう一回真剣にミニ四駆に取り組んでみようと思ってるところですけど、まああのもしかしてそのミニ四駆に興味があるから喋る横で聞いてるって方もまあ実は少数ながらいるんで、まあそういう方まあちょっとまたご意見お待ちしています。そんなわけでまあ時間これだいぶオーバーしましたね。ネタがないとか言いながら結局だいぶ時間オーバーしました。今週の喋る横でした。
喋る横。